こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。アーバナシャンペーンは11月30日、日本は一足早く12月1日。昨日までまだ11月だったのに、もう12月だと思うとちょっと焦ります。その上、日本は12月16日の衆院選、衆議院議員総選挙に向けて連日報道も慌ただしくなっています。アーバナシャンペーンはクリスマス休暇までもう少し。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今週は実は WRFU の新しいタワーの調整のために、WRFU からのラジオ放送が停止をしています。今日は放送できるかなと思ったんですが、スタジオまだ準備ができなかったみたいで、ラジオをお聞きの皆さん、せっかくスイッチを開いてもらったのに、ラジオが聞けなくて申し訳ありません。なので今日は短くポッドキャストのおしゃべりだけしていきたいと思います。イベント情報は、今日はそうですね、ジャパンハウスからの、12月の予定が届いています。日本館、ツアーとお茶会の、イベントです。お茶会は12月6日13日のいずれも木曜日ですね、午後2時と3時の2セッションで、日本館ツアーは15日の土曜日1時から3時まで、随時ツアーを開催しています。で、日本館ツアーの方はフリーで、お茶会の方は1人8ドルです。で、これはお茶会の方は予約が必要です。で、予約は電話、次の電話番号でお願いします。2172449934。2172449934で予約ができます。これで今年のお茶会も終わりだそうです。来年はいつから始まるのかな？来年は1月17日の木曜日から開館だそうです。ぜひ今年最後、日本館で一時ちょっとゆったりお過ごしください。先週、鷲竹さん、 IJA から鷲竹さんに、来ていただいて、ジャパンカフェの話をしていただきました。多分今日11月30日、午後からジャパンカフェ第1回目が開催されたと思います。ジャパンカフェについての報告は、また後からリュウタさんに、遥かなショーのポッドキャストの文章の方に書いていただこうかなと思います。リュウタさん、よろしくお願いします。あと、今日の放送予定だったのは、トークは日本から、遥かなショーの好ホストの立石さんと辻野さん、そして私の3人が、一堂に会してトークをした。それを放送しようと思っていたんですが、来週またお届けしたいと思います。遥かなショーのスタッフ、立石さんは京都、私も京都、辻野さんは神戸在住です。で、この3人が、実は3人顔を合わせる機会はめったになく、今回も1年ぶりというのも、去年ちょうど11月の23日だったかな、に3人で、コミュニティメディア総編集編と称してトークをして、それをお届けしたことがあったんですが、それ以来で、今回はどんなトピックスで話そうかということで、誰も準備をしていなかったので、私がこんなお題を出しました。ハイパーローカル。ハイパーローカル、これ英語でよく使われる言葉なのかどうかわからないんですが、私は初めて聞いた言葉で、初めてというか、何で、見たかというと、FCC、アメリカの連邦通信委員会が、発表している昨年2011年の報告書の中に出てきたキーワードなんですが、この報告書は、The Information Needs of Communities、The Changing Media Landscape in a Broadband Age というタイトルなんですけども、その中で書いてあったのが、こうブロードバンド時代に、マスメディアを含みメディア状況がすごく変化をしていると。で、 まあ、いろんな変化について書いてあるんですが、その一つがローカルニュースっていうものを、あまりこうマスメディアが報道することができなくなって、というのも、まあ、みんながあのニュースを聞いたりする聞き方も変わっているし、新聞なんかも広告収入が減って、こうまあ、いろんなところで人員削減がされていたりして、地方のニュースを届けるこう丁寧に、取材して届ける余裕がなくなってきている、その一方でハイパーローク、ここでハイパーローカルという言葉が出てくるんですが、もっと小さなレベルの地域といえばいいのかな、町やの通りやブロックやネバーフードといった本当に小さな単位のところを見ていくと、のマスメディア、商業メディアではなくて非営利メディアが、あるいは個人がインターネットなどいろんな情報手段を使って自分たちの地域周囲のことをこう情報発信をしていて、ハイパーローカルなレベルでのメディアの使い方は非常に多彩になっているという、そういったあの報告がされていました。で、これは日本にもきっと当てはまるんじゃないかなと思って、そういった話題を立石さん、辻野さんにちょっと投げてみました。というのも、立石さんはジンをいろいろこの1年間、自分の、ジンをこう発表して、それが話題を読んでいたり、辻野さんは東灘コミュニティメディアの中でメディアロコというユースト配信の定期番組、定期放送を始めていたりとかで、まさにこのハイパーローカルなメディアの動きを体現しているといった視点から、こうちょっと話してもらおうかなと思ったのが今週の放送予定でしたので、来週お楽しみください。で、来週お届けするトークの中で立石さんがそのハイパーローカルなメディアの中でこう事例として出している話題がプリン事件という話題があります。まあ、プリン事件というのは立石さんが呼んでいるんですが、そこで来週のトークの予習のために、そのプリン事件というものが何なのか、ちょっと新聞記事を読んでみたいと思います。多分イリノイで放送を聞いていらっしゃる方にはこういったこう記事は届いてないかもしれないので、初耳だと思いますので、これは産経ニュースが詳しかったので、産経ニュースの、デジタルの新聞記事から読んでみます。で、タイトルはプリン4000個ご発注もツイッター効果で完売、京都教育大盛況というタイトルです。で、記事の内容は次のような形です。京都教育大、京都市伏見区の盛況がパソコンの入力ミスで通常の200倍にあたる4000個のプリを誤発注してしまったものの、事態を知った学生らによる短文投稿サイト、ツイッターでの購入呼びかけや他大学の盛況の協力で無事完売するという騒動があった。販売に協力した京都大の一部の盛況では1日に約700個が売れたといい、担当者はこんなにプリンが売れたのは初めてと驚いている。関係者によると、誤発注により大量のプリンが京都教育大の盛況店頭に並んだのは今月11月2日。同盛況では通常3、4日ごとに20個のプリンを発注しているが、200倍の4000のプリンが届いた。めちゃめちゃびっくりしたでしょうね。で、どうなったかというと、1個105円の商品を70円値引きして販売を始めたものの、京都教育大の学生数は約1700人、1人2個購入しても約600個以上が残る計算となり、15日間の賞味期限内に売り切るのは難しいと判断。3800個の販売を京都大、同志社大、和歌山大など5大学の盛況に依頼した。で、一方、事情を知った京都教育大の学生がツイッターで誤発注について紹介するとともに、 プリンの購入を呼びかけたところ、この情報が一気に広がって続々と購入する学生が現れた。また他大学の生協でも販売を始めたことが紹介されると、これらの大学の学生も巻き込んだ騒動に、この騒動は過去好きに書いてありますけども、で京都大の生協では1500個を販売したが、半数の750個を入荷した時計台生協ショップでは1日で約700個が売れ、担当者がこんなプリンが売れたの初めてと驚くほど。他の大学でも順調に売れ、4000個のプリンはその日のうちにほぼ売り切れた。京都教育大の生協は、ツイッターは学生が自主的にやってくれたことだが本当に感謝しているとコメント。京都教育大生協でのプリンの取り扱い数は現在は通常のペースに戻っているといった内容の記事でした。驚くべきことですね。プリン用石膏ご発注でもツイッター効果で完売。しかも一つの大学の中の出来事ではなくて、他の大学の生協で販売して、そのツイッターを通して、状況を知った学生たち、あるいはひょっとしたら一般の人もいるのかもしれませんね、が、たちまちのうちにプリンを購入して1日で完売したという記事でした。来週はそんな話題も含めてハイパーローカルなメディアについてちょっと考えてみたいと思います。それからこれはりょうたさんの提案なんですが、そろそろ年末で紅白歌合戦の出場者も発表されたことだし、これを話題にしてみませんか。初出場の、ミュージシャンのこととか全然知らないのでという提案をしてくれたのですが、玉木さんも私もりゅうたさんもおそらくほとんど紅白歌合戦についてよく知らないのじゃないかなと思います。どうやって話題にするのか非常にこの提案に悩んでいるのですが、紅白歌合戦の思い出話とか、なんか、それを聞きながらの年末の過ごし方とか、そんなメッセージがありましたら、ぜひ遥かなショーに、お届けください。このポッドキャスト のコメントに、コメントを書いて送ってくださってもいいし、メールを送ってくださってもいいです。メールのアドレスは haruwa@me.com、haruwa@me.com です。それでは今週は麦子のおしゃべりになってしまいましたが、来週はタワーからちゃんと電波が発信されていますように。明日からアバナシャンペーンは明日から12月、買い物や掃除に忙しいかもしれませんが、車の運転も気をつけて気持ちがゆったりした時間が取れますように。来週また同じ時刻に遥かなショーでお会いできますように。